皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて今回なんですけれども、今回ももちろん、ペルペルのマジの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら、少しでも皆様にお役に立つ情報を提供できたらいいかなっていう例のシリーズなんですけれども、今収録しているのは、7月の1日月曜日と、時刻の方は、お昼、間もなく正午を迎えようとしている11時45分を超えたあたりなんですけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。さあ、今朝はですね、今、梅雨期でありまして、めちゃめちゃ、朝7時前に、大雨、激しい雨と雷が伴ってまして、ピカッと光って、その後ですね、一応ペルペルも今年の3月までは、学習塾をしていましたので、学習塾の、先生あるあるなんですけれども、雷がピカッと鳴りますと、次ゴロゴロって音鳴るまで何秒かかるんかな、みたいな。そんなんを測って、音の音速が340メートル毎秒なんで、掛け算して計算してどれぐらいかな、みたいな。そういうのはあるんですけれども、幸い、結構、20秒以上経ってたんかな、ぐらいあったんで、だいぶ離れたところで、奈良の場合でしたら、山がありますから、山のどこかで落ちたんちゃうかな、みたいなところだと思いますけれども、でも雷、これやっぱり怖いので、皆さんのあたり、雷とかどうだったでしょうか。非常に本当に激しい雨で、最近ですね、あんまり晴れたな、みたいな、が続くことはないんですけれども、でも今週はですね、天気予報先見てみますと、3日水曜日は最高気温が奈良の方では35度になってまして、めちゃめちゃ暑くなる可能性があるということで、雨が降ってますとジメジメしていて、で、気圧も低くて、ね、不快な感じなんですけれども、天気がちょっと良くなったら一気に温度が上がり、しかもムシムシして気持ち悪いみたいな、そんなところですので、本当に体調皆さん、心配やと思いますけれども、そのあたりですね、しっかり、うまいこといくよ、いきますよ、みたいなことで、お祈りしながらというところで、今日の放送の方に入っていきたいと思うんですけれども、今日ですね、いつもだいたいこれぐらいの時刻と言いますと、株式市場全場を見て終わったところなんですけども、今日はですね、結構どうやろうなと、フランスの方では極右政党が第一党になりそうだったところで、それを材料に下がったりもするんかなみたいなことも思ってたんですけれども、いやと。256円高から始まりまして、結構その後も調子は良かったんですけれども、海外基準しますと、結構売りが入ってきまして、前場の方は67円高の 39,650 円ということで、終わったんですけれども、今回はですね、ペルペルは実は、皆様におすすめしていた銘柄の一つを、売りまして、皆様に、いろいろおすすめしていた銘柄としましては、どんな銘柄をおすすめていたかと言いますと、3249産業ファンド投資法人と、これもリートで、今、人気の薄いリートで、利回りの方が 5.36% と、人気はないんですけど、実力はありますよ、と。こういう株はペルペルが大好きで、資産というのは膨らんだり縮んだりするけれども、ペルペルはキャッシュフローを大事にするんですと。そういう意味では、この3249の産業ファンド、めちゃめちゃおすすめの株ですよと。この株も進めてましたし、3481の三菱地所物流リートと。これにつきましても三菱という看板もありながら、リートで、しかも物流というあたり。いろんなキーワードが入ってきてまして、今、利回りの方が 4.99%、三菱で 4.99% ですよ、と、おすすめですよ、というのもおすすめさせてもらってましたし、または6417、三強、パチンコ絡みなんですけれども、これはですね、人気が結構割と、濃いファンがついてまして、大きく下がる時もあるんですけれども、じわじわと戻ってくるんですよ、と。だから下がった時には結構注目なんですと。
利回りの方も 4.51% と、おすすめですよ、と。で、あともう一つ、9733長瀬と。こちらも学習塾業界なんですけれども、これ塾の中ではですね、まあ結構これもほぼほぼナンバーワンに近い位置にいまして、糸満スイミングスクールも持ってますし、有名先生も抱えてますし、やっぱり予備校関連ではもう本当にナンバーワンというぐらいの実績もありますから、だからこれが今ですね、いろんな講師の先生が事件を起こして下がる時があるけれども、おすすめですよってところで、5.43% というところで、このあたりを進めてたんですけれども、今日、全場で上がってるやんと。でもそろそろ、これ下がってるのもあるで、と。まあ、何が下がってたかと言いますと、やっぱりですね、リートが人気ないんですよね、これはだ。だけれどもさっきも言いましたように、人気がないけれども、これはですね、キャッシュフローを生み出してくれるマネーマシンとしては超おすすめになってまして、まあ、逆にですね、ペルペルはこのリートが下がってくれてるのは嬉しいと。で、これ、なんで嬉しいかと言いますと、まあ、今はですね、外国人があまりリートを買いに来てないと。だけども、ちょっと前に、ブラックロックという、まあ、世界を代表する資産運用会社が日本のリートを買い時ですよということで買いに来た時には一気にガッとリートが上がりましたから。まあ、それと同じような感じで、今ですね、アメリカの方が金利下がるかもしれないっていうのもあったんですけれども、いや、やっぱりアメリカの結構景気がですね、根強いと。で、いろんな数字も悪くないというところで、金利なかなか下げないで、みたいなところがありまして、これがですね、もしかしたら7月、9月、まあ9月あたりで下げられる可能性があると。で、これが、まあ金利、アメリカの金利が下がって、アメリカの国債が上がってきますと、逆にですね、海外の投資家の人たちは、金利が下がったから、それやったら日本のリート買い得やんってところで、ここで一気に買いに来る可能性があると。まあそういう意味では今はまだ、アメリカの方が金利が高めで、国債の価格も、まあ、安いというあたりで、まあ、日本のリートとアメリカのそちらの方やったら、これを比べたら、やっぱりアメリカの方に旨味があるということで、海外の投資家の人たちはまだ日本に来ないんですけれども。でも、そんな中でも、この、3249産業ファンド投資法人 5.36% と、で、3481三菱地所物流リート 4.99%。これまさに今買い時じゃないですかというあたりで、ペルペルはですね、まあこちらの方も狙いを定めながら、売りましたのは6417産業と。まあこちらの方が今日結構上がってましたので、だから、ちょっとですね、置いといてもいいんやけれども、今ちょっと産業の方がですね、ここ最近の、まあ、高い値段株価に近づいてましたので、しかも利回りの方が 4.51% で、決して低くはないんですけれども、まあ、こちらのですね、リートの産業ファンド投資法人が 5.36%、そして3481の三菱地所物流リートが 4.99% ということで、一旦産業を利確して、それを利回りの高い産業ファンド、ね、三菱物流リート、三菱地所物流リート、こちらの方に回しといて、また産業が値段下がった時に買えばいいやんか、みたいな、いうあたりがありましたので、今日は6417の産業を売りまして、そして3249産業ファンド、それから3481三菱地所物流リート、そして、なおかつですね、さらに、まあ、いつものように、まあ、年初来安値とか、値下がり率を見てますと、34827の、CRE ロジティスクファンド、こちらの方も物流のリートなんですけども、利回りが 5.14% と、こちらの方も値段がだいぶ下がってましたので、そちらの3銘柄に成長投資枠を使って、まあ、買いにですね、入れまして、それで様子を見ながら、まあ、どうなるかな、みたいなところで、 やってたんですけれども、まずこの3487の CRE ロジティクスファンドの方が約定しまして、まあそちらの方でまずこの利回り 5.14% は、まあ確定させたかなと。三強の 4.51% が、5.14% になりましたので、自分自身としてもこれはいい投資ができたと。で、三強についてもいい利確ができたと。こう思ってまして、で、5番になったら、この、2979の、ソシラ物流リ、あ、ごめんなさい、間違えた。3481の三菱地所物流リート。で、から3249の産業ファンド、投資法人。このあたりがどうなるかなってのを見ておこうかな、みたいなところを考えています。で、またですね、今日、また相場の方見てますと、アダストリア。2685のアダストリアが、結構こちらの方も下がってまして、割とここ最近の安値近くまで下がってまして、340円も下がってまして、9.35% 値下がりってことで、結構ですね、これ持ってらっしゃらない方は、これちょっとアップした時にはどうなってるかわかりませんけど、買われる感じのところまで下がってきたんちゃうかなと。で、こちらの方なんですけども、配当利回りの方が、一株配当90円ついてまして、100株ですと9000円もらえるんですけども、配当利回り 2.73% と。これに優待がありまして、アダストリアですから、まあ、いろいろですね、まあ、お店の方がたくさんイオンモールとかにも入ってまして、まあ、2月の末日に確定、権利確定しまして、100株以上持ってますと、継続保有期間が2年未満であれば3000円の買い物券。2年以上であれば5000円の買い物券もらうことができまして、まあ、ベルベルの方もすでに安い時にっていうのは、まあ、コロナの時期だったんですけども、あのぐらいの時期に、ガーッと下がった時に、アダストリアは、ペルペルが、服買う時にですね、よく使う店だったので、これはいいわ、みたいな感じで、まあ、ペルペルのアカウント、そして、息子の家族のね、アカウントも使いながら、まあ、今で行きますともう2年以上継続保有してますから、5000円の2メガル分で1万円の、まあ、優待券が来ますので、それでまあ、服を買ったりするときの材料ということで、これ今2年以上でしたら、総合利回りが 4.24% ついてましたので、まあ一応 4% を超えてると、まあまあ、まずは損しないであろうというレベルなので、まあこのあたりですね、まだ持ってらっしゃらない方がいらっしゃったら、まあ買われたらいいんじゃないかなと。ちなみにペルペルの方は、まあ、安い時に持ってますから、おそらく今これ、利回り、自分の利回り計算してないんですけど、まあ 7%、8% ぐらいは超えてると思うんですけれども、あのですね、残念ながらベルベルの方はですね、アダストリアの服が、もうそろそろ似合わなくなってきたと。まあまあ、多分40代ぐらいまでの方やったら、まあちょうどいいカジュアルで似合うんちゃうかなと思うんですけど、ベルベルももう今57歳になってきましたから、ちょっとアダストリア、なんやろ、頑張りすぎてへんかな、みたいなところになってきまして、最近はですね、ほんともうシンプルな、感じの方が、なんか、いい感じになってきまして、まあ、ののちゃんの方からも、もうアダストリア卒業ちゃうか、みたいな。もう、あなたは、もう無印ですよ、と。無印のシンプルな感じが一番いいです、みたいな感じを言われまして、最近はですね、もうだんだんこの無印の方に、服を買うのが移っていってまして、まあ、無印の方は、株主優待の方は 7% の割引券で、完全優待券ではないんですけれども、まあ、そういうものも、まあまあ、良品計画なんですけど、良品計画がまた株価、時々安くなるので、安くなったら買おうかなと。まあ、残念ながら今、無印の良品計画の株は持ってないんですけれども、また、ペルペルの方は近々アダストリアは、今日はめちゃめちゃ下がったんですけど、これまた戻ってきますから。結構人気のお店がたくさんありますので、抱えてますので。だからそれがまた戻ってきた時に、利確して売って。で、また、これを、まあ、しばらくは、まあ、ペルペルの場合はさっきも言いましたような、おすすめ銘柄がやっぱりですね、キャッシュフローを生むには一番いいので、そちらの方をこう狙ったりしながら、買っていこうかな、みたいなことを考えています。まあ、さて、先週はですね、ペルペルの方は、まあ、人間ドックに行ってきまして、 まあ、それも話せたら話しますよってところで、先週の放送では言ってたんですけれども、まあ、どんな結果が出たかというところなんですけども、まあまあ身長体重、まあ毎年測ってるんですけれども、これ、お恥ずかしながら、まあ、さっきペルペがですね、アダストリアの服似合わなくなってきましたみたいなところを言ってたんですけれども、やっぱり年齢の方が57歳で、まあ、間もなく60歳近くになってきたというあたり、こんな感じなんですけれども、まあ、50を超えたあたりから、まあ、やっぱり身長が縮み始めたみたいな、がありまして、まあまあ40代後半ぐらいからちょっとずつ縮みかけてはいたんですけれども、50代に入り、結構大きく、まあ縮んできまして、今、お恥ずかしながら、まあまあ4センチぐらい縮んできたんですけれども、まあそういうのがあったんですけども、そっからですね、これはカルシウムが不足してるんかなと、まあ、いうのを自分で反省して考えまして、まあ、そっからですね、タンパク質、カルシウム、この辺をしっかり補給しながら、で、運動もして、筋肉もつけて、で、そういうのもやっていったんですけれども、ここに来て、この2、3年で、ようやく身長縮むのが止まったかなと。でも4センチ縮んでますので、これもうちょっと早く、なんでしょう、その、タンパク質やカルシウムをしっかりとって、で、運動のことを考えて筋肉もつけていく感じのことをやっておれば、身長を縮めていくのを、止めれたんちゃうかなと。まあ、これがちょっと今後悔してるところでして、まあ、皆様も40代の後半ぐらいの方はですね、まあ、ぜひ、まあ、カルシウム、タンパク質、で、運動による筋肉増強。このあたりをちょっと頑張ってもらった方が、身長縮まないんじゃないですか、と。身長やっぱり縮みますよ、っていうのをちょっと皆さんに言うとこかな、と。でも、まあ、なんとか幸いですね、そういう努力もしてきましたので、身長の方が止まってきたので、まあ、このまま、まあ、今の、栄養補給、それから運動を続けながら、まあ、身長の縮むのを防いでいきたいかな、と。まあ、いうのを、まあ、考えてまして。それからですね、一番こう、心配してました。横隔膜が、左側の方が、毎年上がってきてるで、と。それによって、胃の方、胃っていうか、肺か。肺の方を、こう、圧迫してる感が見られますよ、と。いうのが、去年発覚しまして、それで、その横隔膜を調整する脳の神経、それから、この、気管のこのあたりの神経、このあたりに影響を及ぼす、がん細胞があるんちゃうかな、という疑いをかけられて、で、再検査の結果、まあ、そういうのはなかったんですけれども、でも、ちょっとまだ、こういうのがあんまり例ないのでわからないと。だから毎年継続して観察していきましょうってところで今年もそれを見てもらったんですけれども、なんと今年はですね、幸いなんでしょう、ちょっと気にしたってことで何もそんなに対応策は取ってなかったんですけれども、まあその下げがちょっと止まりましたよと。下げじゃない、ごめんなさい、上げが、こっちの上げですね、横隔膜の上がっていくのがさ、止まりましたよと。むしろちょっとと今年は左下がってましたよという感じで、まあ、こちらの方はまあ、少し回復が見られたと。しかし、まあ、今回見られた先生も違った先生だったんですけども、この先生もですね、やっぱり最初ですね、あれと、なんか肺、これ肺炎になられましたかっていうの、まあ、どの先生にも言われるんですけれども、でもですね、その今肺炎かか、今までの先生は肺炎かかったんじゃないですか。でもこれ、かさぶたみたいになってて、そんな薬飲んで治したんじゃなくて、自分の力で治しましたね、みたいな。まあそういうことを言われる先生が多かったんですけど、去年の先生が初めて、いやこれ、肺炎とかの絡みじゃなくて、横隔膜がこれ重なってるんですよ、ってことをおっしゃったんですけども、今回見られた先生は、 横隔膜が上がってるっていうか、まあ普通の人よりも上がってるってところは、ちゃんと確認しながらも、それでもなおかつ、肺に対してなんか被ってるから、これはそれ以外の、やっぱり肺炎に、かかってて、自分で、自然回復、自然治癒したんじゃないですか、みたいなこともおっしゃったので、まあいろんな先生がいろんなこと言われるので、わからないんですけれども、まあまあちょっとその辺、まあやっぱり優先生によっていろんな解釈があるので、まあまあ一概にはやっぱり、全部全面的に信用することもできないから、いろんな先生の意見、アドバイスを聞きながら、最終的に判断するのは自分かな、みたいな。まあそんなことも考えさせられたかな、みたいなところもありまして、まあ大体ですね、数字的には他もですね、血中脂質検査については、まあまあ、中性脂肪も大丈夫でしたし、で、善玉コレステロールも運動しっかりやってますので、また数を増やすことができましたし、肝機能検査も、まあこれはあんまり皆様にいいか悪いかどうかってことを言うてたんですけども、3日間禁酒をしたこともあったのか、こちらの方も、まあ、全然異常はなかったですし、血糖検査の方も全然異常なかったですし、腎臓の機能の検査も全然、異常はなかったんですけれども、ただですね、その血中脂質検査、ほぼうまいこと言ってたんですけども、悪玉コレステロールの数が、これがですね、異常に多くて、これがですね、先生の方からは、これ、前日の夜の9時以降は食事取らないでくださいね、と言わしてもらってたんですけども、あなた食べたんじゃないですか？もしくは朝結構食べてませんか？とか言われまして、それぐらいじゃないとこの数字出ませんよ、と言われて、いやいや全然食べてないです、と。そんなちゃんと約束は守るタイプです、と。でも言われてみたら、ただ、前々日に、まあ、東京から息子が久しぶりに帰ってきたので、その息子をもてなすために食べ放題に行ってきましたと。で、その食べ放題がちょうど、中華フェアをやってて、で、まあ、結構、まあ、脂っこい肉とかたくさん食べたし、お寿司も食べたし、カレーも食べたし、スイーツもどっさり食べましたわ、みたいな感じで。あ、それですわ、と。それで出てるんですよ、この数字は、と。え、でも、前々日ですよ、と。前々日でこんな風な数字が出るんですか、と言われたらね、そら、出ますよ、と言われましたので。だから、一概に病院としては、一回だけこんなデータが出てもそういうことがあるから、これで、まあまあ、再検査が必要とは言いません、と。まあ、気になられるんやったら、もう一回別に診察に来てもらって、そしてその時の先生の判断もあって、再検査という形になります、みたいなこと言われて。でもここでですね、まあ一つやっぱり思ったのは、まあ、前々日であっても、食べ放題のようにがっつりめちゃめちゃ食べたら、その、もしかしたら、このですね、悪玉コレステロールとかで、悪い数字が出る可能性がありますよ、と。でもまあ、ペルペルですね。まあ、この悪玉コレステロールとの戦いは今までからもありまして、まあ、体重の方は、14キロか17キロかちょっとはっきり忘れましたけども、まあ、めちゃめちゃジムの特訓で減らして、まあまあ、食事も制限したりとか、いろんな苦労をして、まあまあ、健康を勝ち取ったんですけれども、まあ、そんな風にして今もですね、ジムのトレーニングを続けてますし、ね、食事の方も、まあ、タンパク質を取りながら、タンパク質は、まあ、毎日、まあ、ゆで卵を2つ食べ、で、それから納豆も食べ、でから、青魚も食べ、そして、ジムトレ毎日7キロ歩き、ね、いろいろ本当に気を使ってやってるってことは毎日継続して続けてるんですけれども、まあそういうふうな努力すべきことは全部やってるんですけども、それでも前々日に重くそ食べ放題で食べたら、あるいは前日にも、これ皆さん、めちゃめちゃ食べ放題で食べたら、まあまあ皆さんはもう多分分かってらっしゃると思いますけど、そんなことじゃ、それは数字悪くなるのは当たり前やろ、みたいな。 ところで、まあ、幸い脂質とかそんなには出なかったんですけど、ペルペルの場合は悪玉コレステロールで出ちゃいましたよってところで、まあ、皆さんもですね、まあ、ぜひ、まあ、健康診断、人間ドック行かれる方は、まあ、食べ放題、まあ、気をつけてくださいね、と。まあ、だけどもちょっと、さすがに、まあ、さっきから言ってますように、ベルベルも、57歳を超えて、60歳が近くになってきましたので、いやもう、ええ加減、やっぱり、食べ放題は、行ったらあかんねんな、と。まあ、だから、近々これ、ビアガーでも、やばいな、というのをちょっとまた、考えてるところで、ビアガーで確かに行きたいんですけども、これちょっと、さすがに考えさせられたな、と。まあ、でもその、自分の心のどっかに、いや、これが、何回も何回も食べ放題とか、ビアガーデンに行ってたら問題があるけども、まあ、たまにぐらいやったら、ええんちゃうかな、みたいな、ところの思いもあるんですけども、でもですね、やっぱり、なんでしょう。自分的には、いやいや、もうでも、バイキング食べ放題は、ある程度は卒業した方がいいんちゃうかな、と。これからは、やっぱり美味しいものを少し腹八分目で食べて、ほんでちょっと余韻を残しながら帰るみたいな、まあそういう年齢になってきてるんやなーっていうのを、まあまあこの数字を見て、人間ドックの結果を見て気づかせてもらったかなーみたいな、いうのをまあ考えさせられた。こともありまして、まあ、それからさらにですね、いろいろちょっと考えたのは、この、今ですね、ペルペル1日3食食べてまして、朝はだいたいトースト、まあ、半分、まあ、焼いて食べて、で、コーヒー飲むみたいな。で、昼間は、まあ、まあ、昼間と夜は、まあ、生協のお弁当。で、夜に、自分で、スーパーで安くなった食材を使って、ちょっとおつまみ使って、晩酌するみたいな。まあそんなことをやってるんですけれども、この朝食についてはカットしてもいいかなみたいなところを考えてまして、まあ最近ですね、ベルベルはもう完全ファイヤーを迎えまして、もう今までと違って食事の時間がめちゃめちゃ早くなったと。もう本当におじいちゃんおばあちゃんの家にいた時もそうやったんですけれども、だいたいですね、お昼ご飯食べるのが、朝の11時前ぐらい。今もうお昼ご飯を食べるようになってまして。で、夜の方もまさに夕食で、まあ、5時ぐらい超えたらもう夕食の方を食べるようになってまして。で、朝はだいたい7時ぐらいに食べるんですけども、まあ、そう考えますと、これですね、まあ、夕方5時に食べて、ほんで、7時間で日付変わって、で、ね、7時間で、14時間、夕食から次の日の朝ごはんまで14時間空いてるんですけれども、これですね、なんかちょっといろいろ調べてみますと、16時間断食というのがあるらしくて、16時間食事と食事の間を空けるのを作ると、まあ、プチ断食的な、まあ、プチファスティングみたいな感じになって、体にとっては結構リセットされていいんですよ的なところを、まあ、書いてあるのがありまして、んーだんペルペル14時間惜しいなと。16時間するにはどうしたらええかなってところで、いや、それやったら、いっそのこと、これですね、朝ごはんをなくしてまうっていうのもありなんちゃうのと。そう考えますと、まあ5時ぐらいに夕食を食べて、で11時ぐらいに昼ご飯を食べるわけですから、そうしますとこれはですね、ちょうど16時間空くことになるので、いやこれやとちょうどええやんみたいな、いうのがあるので、これですね、ちょっとやってみてもええんちゃうかな。ごめんなさい。先、ちょっと言い間違えたかもしれません。夕食を17時に食べて、で、次の日朝7時やったら、これやったら、5時間と7時間から12時間か。12時間の空き時間やったんですけど、これを、朝ごはんをやめて、 昼ご飯で、11時から食べることにしたら16時間あくから、ちょうどこの16時間断食ができるから、これがひょっとしたら体にいいことになるかもしれないみたいな、がありますので、これですね、まあ、早速一回やってみて、体の方がどうなのかみたいな、ところで、ちょっとまたやってみて、よかったら皆さんによかったですよってところで言わせてもらったりしながら、まあ、ちょっとですね、そういう報告もしていけたらいいかなってことを、まあ、今考えてます。まあ、さらにですね、まあ、最近、まあ、円安の方がめちゃめちゃ進んでまして、今、1ドルの方が161円ぐらいまで下がった時あったんですけど、まあ、160円ぐらいやと思うんですけども、だけども、こうなっていきますとですね、まあ、ペルペルの方が、今までは、まあ、皆さんにちょっと言うてたんですけども、ペルペルは円の資産とドルの資産、でも、中心はドルなんですよ、と。円の資産が、まあ、資産全体の3割と。で、ドルの資産が全体の7割ということで、3割7割というあたりの資産配分だったんですけども、まあ、こんだけ円安が進んだというの、進んだこともあり、さらに今ペルペルは完全ファイヤーで、まあ、今年の3月までは学習塾を経営していたので、そこでいただけるお月謝とかの、まあそういう、まあビジネスからの収入もあり、ね、まあ、資産の収入、まあこれはですね、あれですか、株主優待を使って、まあその生活費とか、外出費、外食費、これのコストカットのフローで、できたのと。だから、後輩と株、リート、インフラファンドの円のキャッシュフロー、この配当とか、分配金で、こちらの方と、学習塾のビジネスの収入で、で、これで、生活の方、生活費を、当てがって、で、まあ、ドルの方はほとんど全く使わずに、で、さらに円の方では余ってくるので、この円の余ったので、さらに、まあ、円の日本の株を買っていって、さらに、高配当の株を買って、配当金とか、リートの分配金を増やしていくみたいな、ことをやっていたんですけれども、このですね、ビジネスの収入がもう完全ファイアでなくなりましたから、今、ペルペルの生活は日本なので、円を使って生活するんですけども、そうしますと、まあ、その株主優待のコストカットと、リートの分配金と高配当株の配当金、こちらの方を使って生活していくと。で、こちらの方で、もう、まあ、十分これ余るんですけども、その余った分で日本株とかの再投資をしていくんですけれども、ビジネスの収入がなくなったので、円の資産の増え方は、ちょっとこれまでよりも緩まりましたよ、と。まあ、そういう条件と、さらにこのドルの方が金利がまだ高いので、さらにどんどん拡大していってます。なおかつ、円安で円ベースに換算した時にめちゃめちゃ増えてますよ、と。いうのもありまして、これちょっと今計算してみたんですけども、ついこの間まで円資産3割、ドル資産7割だったんですけども、この円安、ファイヤー、完全ファイヤーも相まって、なんとですね、今、ドルの資産が8割から9割の間で、で、円の資産が1割から2割の間と。ペルペルはこの円の1割から2割の資産を使って今の生活をしていると。まあ今の生活もですね、まあ基本はですね、今ペルペルは、まあ京都と奈良のデュアルライフをしてますけれども、まあ基本は奈良の生活で、まあ奈良の生活と言いますと、まあ今まで通り、ペルペルの場合は笑いと学びとちょっとした感度があれば、ペルペル的な生活な、ペルペル的に楽しい幸せな生活をするには、そんなにお金はかからないという、そういう、まあ、なんでしょう、気持ちでやってますので、まあ、十分まだ、円も余ってくると。だけども、これ、ますますまだまだ、これから、ドルの、 ギリギリのですね、この今、もしかしたら7月9月あたりで利下げされる可能性がありますので、そのギリギリのところでさらに、海外債券を買って、ドルのキャッシュフローをさらに増やそうと考えてますので、で日本の円安もですね、まだ続くんちゃうかなと、正直。そこまで円高に戻らないであろうという考えから、おそらく、近々、ペルペルのドルの資産はもう9割を超えると。で、円の資産はおそらくもう1割程度になってくるであろうと。まあ、こういう感じの、ちょっと不安定な感じになってきまして、そうなってくると、もうこのドルを、いちいち円に変えるのも、どうなんかな問題が出てきて、このドルをですね、そのまま、ドルで引き出すような感じに、プライベートバンクが変わってくれへんかなと。あるいは、そのドルを、ペルペルはその、日本でも、ドル受けの口座がありますから、その口座はですね、円にまた一旦変わるんじゃなくて、ドルをドルのままで貯めておけるっていうのが、まあ、メガバンクで、まあ、ペルペルの、お世話になっているメガバンクではあるんですけども、これにクレジットカードを紐付けて、で、それでドル決済できるのがないかなっていうのを今、探してまして、まあ、このあたりは、まあ、生方さんの方が詳しいかもしれないんですけど、ちょっとですね、まあまあ、そういうのも調べながら、ちょっとそのドルを使っていくってことも、ドルをドルで使っていくみたいな。それを投資だけじゃなくて。というのもちょっと今考えていかなあかんなってことを今考えてるってあたりで、ちょっと時間の方がまた来てしまいましたので、今回はこれで置いとけたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた楽しみにしておいてください。ありがとうございます。それでは皆さん、おやすみなさいませ。